ダースレーダー DJ オショーのは？
はい、固まったのかな？これ始まってんのかな？
いきなり？
始まりましたか？これちゃんと始まってるんですか？
どうなの？チャットで反応してもらえば。
そうだね。始まってますか？始まってますかって誰に言ってんだって話ですよね。うん、始まったのかな？始まったっぽいぞこれ。
始まってます。
始まっちゃってるぞこれ。おい、
始
まってんじゃねえかお前、この野郎。
頼むよ。判定してくれよ。番組だぜこれ。YouTube だからっつっても舐めんなよ。
始まりのー。合図。出すねだ。ということでですね。あれ。どうした？あの今
ガキレンジャー DJ 王将です。よろしくお願いします。娘
が映らない、ギリギリ映らないところにいるんですけど、どうした？
むちゃくちゃ個人的な感じのこと言ってない。何？娘？
娘がね、楽天でね、欲しいもんだけど送料が高いから、
うん、
相談ですって言って
ね。ああ、やっぱりお父さんに聞くんだね、そういうの。
いやいや、だからそれはだって予算内で買ってもらわないと困りますから。
おお、ちなみに何？おもちゃとか？
本。
本か。
うん。
すごいね。まだだってさ、小3だ、4だっけ？
5。
小5か。
お前生まれた時から知ってんのにね。さあ、ちゃんとしてくんね、
いやいや、やっぱ子供に慣れてないから、小3も小5もなんとなく同じぐらい思っちゃうんだけど。でもすごいね、やっぱダースレーダーの娘っぽいね。本をもう、その小学生の頃から好きなんてさ、俺そんな好きじゃなかったもんな、小学校のこと。
今も好きじゃねえだろ。
今、バカ、お前、今もだよ。
今もだよ、とか言って。
今もね、
実は、この、お小遣いっていうのをあげてるんだけど、
小遣い制。
だと別にそれも全部本を買ってるわけよ。お小遣い。
うんうんうん、
だけど、まあそれじゃ足らんっていうことで、
うん、
家族分の晩ご飯を、その娘が一人で作るから、うん、それで、うん、新書一冊分の本を買ってあげるよっていう約束をして。
本、う、当、ん、なかなかいいね、
うんうん。オムライスを家族分作ってくれて、
うん、
それを今ちょうど食べ終わって、
うんうんうんうん。
すごい、
一応お手伝い賃という感じだ、じゃ
あ。そうそう、まあ、要はさ、晩飯代みたいなのを、
うん。
まあね、ファミレスとか行ったらもっとするわけだから。
なんか、例えばそれは本を買うと言いつつも、
うん。
なんか、例えばゲームを買ったりとか、そういうことをしてもいいの、そのお金は。
まあ、だから、なんか、本を買いたいから、この制度を、娘から。なんとか本を買うお金をくれっていう話になったから、
うん、
そう基本今もね、うん、欲しい本を楽天で探して、
本っていうのは小説？漫画？
小説だったり、
うん、
漫画雑誌はなんかチャオっていう女の子の少女コミックみたいなのも買ってるらしいんだけど、
もうなんかやっぱり恋愛ものとかあんだろうな、
青い鳥文庫、子供が好きな青い鳥文庫の本がメインかな、
うん、じゃあなんかさ、その本で言うとさ、最近どっかのまあお偉いさんかなんかが、そのツイッターで、読書感想文必要ないみたいなこと言って、ちょっとこう、軽炎上みたいになったの知ってる？
あー、なんか見たな。
うん。まあなんか確かに、読書感想文って、それなんか書いてあったら結局、内容の要点ばっかみんな書くみたいなこと書いてあった。
そうでしょ、そうでしょ。
うん。まあ実際ね、俺も夏休みの課題の宿題みたいな、小学校の時は、
うん、
振り返ると全部要約して物語の筋を書いてるだけだみたいなことを赤ペンで先生に書
かれた。一番それがさ、うん、読んだ証になっちゃうじゃん。
そうね。
ちょっと読んだから筋わかりますみたいな。
うん。
でも全然筋なんてさ、物語の筋なんてどうでもいいわけよ。
うん。
だから僕も読書感想文っていう制度自体は意味ないと思ってるよ。あんま、しかもさ、それを書かなきゃいけないから読むっていう目的で本とか読んでるとさ、
そうそう、途中からなんかもう、これの感想をどう発表するかみたいなところに頭が回っちゃうパターンもあるしね。
うん、
まあ、本はな、でも、なんか、自分が本当に満足するだけで読むっていうのは、結構さ、なかなかハードル高いと思うんだよな、なんか。やっぱ、人になんか伝えたくなっちゃうじゃん、なんか読むと。
まあね、まあ僕なんかね、本が好きだから常に本を読んでるのと、
うん。
一緒に何かやってたり仕事してたりする人の誕生日には必ず本を送るようにしてるね。
うんうんうん。
おしょうくんにはオキテポルシェの本を。
あれは、いや、一応本だよね、あれは。
あれは本ですよ。いや、だってオキテポルシェさんってだって文章が超面白い人だから。
そうだね、面白いね。
あの、行かれてんだけど、普通に。うん。でも、あの、その人に合った本っていうのを探すのが好きで。
うんうん、
だったらこの本面白がるんじゃないかなみたいな、
うんうん、
を考えて、合いそうな本を探すみたいな、
うん、
のを、まあ、自分的にも楽しいからやって、
それはいいね。なんかその本っていうくくりの中から人に合ったものを選ぶっていうのは面白い作業だよね、
うん、
俺思うのが、あの二宮金次郎ってさ、まあ、学校の校庭とかに、うん、本読みながら巻き読んしょってるさ、
うん、
あれまあ今もあるか分かんないけど、まあ昔俺ら世代はどこの学校にもあったじゃん、
うん、
あれってさ、その仕事をしながらでもこう本を読む勤勉な証みたいな感じで思ってたんだけど、それでいいんだよね、
うん、ね、どうなのあの人。
まあ今で言ったらさ、でもなんていうの、この情報すげえ欲しいみたいな感じで言うと、歩きスマホをしながらなんか仕事してるみたいな、うん、
早すぎて歩きスマホでしょ。
でそういうことだよね、うん、まあ本っていうと
保証くんとか注意するタイプだよ。
いやいやいや、うん、お前危ねえから本は言ったって読めよって、
車通るからここはみたいな
結構そういうことだよねあれって。
そうそう、
なんかまあでも本は読むと褒められるってイメージあったからさ、やっぱ小学校の頃は、
うん、滝木を運ぶか本を読むかどっちかでしょっつって
もうむちゃくちゃもうどっちもやりたい、もうとんでもボーイだよな、あれ
の。とんでもボーイ、とんでもボーイ金次郎っつってね、とんでもボーイ金次郎ってなんか少年ジャンプとかになりそうな
ありそうだね、とんでもボーイ
とんでもボーイの金次郎っつっていや、まあね、だから うちの娘ではそうやってなんかいろんな機会で本を
買
ったりとか、あとブックオフとかたまに連れてって、
うんうんうん、
そうするとさ、安く買えるじゃん。
うん。
もうすごい興奮するもん。こんなに本が安く売ってるみたいなんで。
そっか、やっぱ普通におもちゃみたいな感覚でいるんだね、じゃあ本自体よ、今。
おもちゃはね、全然欲しがんないだから。
うんうんうん。
ゲームとかそういうの
は。まあ俺ね、小学校の時はまあ、小説っていうのはその学級文庫とかさ、そういうのはまあ、読んでくれって言われてたし、読んでたけど、自分の自発的に、初めて買った小説っていうのは、あの、映画のターミネーター2の、
うん、ノベライズ、
うん、そう、ノベライズだったね。うん。なんかそれを読んで、すごくこう、寝る前に読みながら、あ、こういう風に映画なってんのかなとか思いながら読んだな、すっごいワクワクしたな、なんか。
ターミネーター2は、うん、あのさ、VHS のさ、
うん、
ビデオが、レンタルじゃなくてセルビデオつって、売り物のビデオとして。
ああ、はいはいはい。昔はそうだったよね。
自分の、
うん、
今日初めて、
うん、
ビデオが売りに出たっていうのを見て、しかもね、めっちゃ高かったの。
昔はだいたい1本いきます、5000円ぐらい。
うん、1万5000円とかかな。
うん。まあ、ちょっと俺らが中学生ぐらい入ったら3000円台のものが一気に出てきて、おーってはなったけど。
安くなったみたいな感じだけど、最初のターミネーター2は、
うん、
最初ね、ビデオ屋に、
うん、
家でもターミネーター2が見れますみたいな。
まあまあまあまあ、それまではレーザーディスクとか、それも結構高価だったしね。
レーザーディスクも高かったけど、
うん、
で、VHS で見れますって言ったけど、1万円ぐらいしたから、
うんうんうん、
全然買えねえみたいな。
いや高いよ、やっぱ。今考えらんないじゃん。だって普通にさ、月額1000円とかで映画見放題とかなってるけどさ、うん、1本1万3000とか4000円で買うって、もう決めないと買えないよね、そりゃ。
決めても買えないよ。
うん。本当に必要か必要じゃないかとか悩むもんね。
まあでも、ターミネーター2家で見てーってのは超思ったけどね。
うんうんうん、うん。
マジで家で見れんのみたいなさ。
うん。なんかね、そういうさ、その、まあ俺ら世代ってさ、そういう物欲っていうかさ、物を現物で所有することによって満たされるも時代からいるわけじゃん。音楽もストリーミングとかなくてさ。それに似た出来事っていうか事件がさ、今週ちょっとあって。
どうしたの？
ね、これはね、まあ、今週の水曜日ぐらいに、まあ、いろんなネットニュースとかでも報道されてたんだけど、
うん、
まあ、一応、日テレニュース24っていう、まあ、ウェブ版の、とこで見た、書いたんだけど、ね、北九州市立大学っていう、まあ、大学ね、九州の、うん、そこの60代の、うん、まあ、職員が、6日間で、 その、大学の中のパソコンを使って、アダルトサイト、まあ、エロサイトだよね。それをね、5時間見てたことが判明したらしくて。
5時間?
5時間。だから前、6日間で5時間だから、
うん、まあ結構。まあまあ、1日5、1時間弱ぐらい。1時間ぐらい。
見てて、まあそれがこう、なんていうの。まあ今だったら多分履歴とか、まあなんかすぐわかるんだろうね。
うん。
で、まあそういうことで見つかって、やっぱこれはもう学校の、うん、機材だから、うん、みたいなことで、戒告処分?なんていうか、口頭注意なのかな、それは。
うん、
まあそういうことになったっていうニュースがあって。
エロ動画見すぎっていう戒告処分を。
うん、まあまあ、こう、まあ、とはいえさ、普通のサラリーマンの人だってさ、まあ、ちょっとぐらい見る人もいたりはしそうじゃん、やっぱ。
いや、やっぱ、いくらでも見るでしょ。
うんうん。でもね、まあ、
ここまで。会社のパソコンとかでってこと?
そうそう。ここまでならまあ、ね、我々男はまあまあ、まあまああるよって感じ。
あります、あります。うん。
これね、このニュースのやっぱ最大の肝はこっからで、
うん、
この、60代の職員は、エロ動画を5時間、まあ6時間近く見て、それだけじゃなく、
うん、
その、サイトの、エロ動画とか、エロ画像、
うん、
それを、学校のプリンターを使って、
プリンターを使って、
うん、75枚も、画像をコピーして、
印刷してた。
そう、印刷したんだって。
これが、PDF で。
そうそうそうそう。これがさ、なんていうの、やっぱ、AV、アダルトビデオ世代だな、エロ本世代だなって感じがすごくしてさ、うん、今の若者別にさ、画像、
まあ、ってさ、
この紙で欲しいなんて絶対思わないわけじゃん。元からないわけだから。
うん、でももうさ、その60歳の人にしてみるとさ、うん、エロ本作れんじゃん、自分で。
もう、オリジナルミックステープを作ったぐらい。
作ってるみたいなね。
もう、俺の好きな画像だけのエロ本ができたみたいなことなわけよ、
この瞬間を一時停止して、
うん。
印刷ってとこピュッと押すと、
うん。
カタカタカタカタって出てくるわけでしょ。
多分、あれだろうね、こう、男と女がまぐわってたりしたら、うん、男の方をちょっとトリミングして、こう、端に寄せて女を拡大したりとかさ。
そこまでやってんの?
多分やるでしょ、こういう70何枚もプリントアウトするような人は。なんかね、あ、やっぱこれ60代って俺らよりももっともっと上のエロ本で本当にミニ本とかで生まれてた、育った世代のなんか特有のものなのかなと思って。まあ俺らもさ、そんなプリンターでプリントアウトするなんて発想はないじゃん、まず。
はい、びっくりした今。むしろ新鮮。
新鮮っていうか、かっけえみたいな感じ。
ちょっと気合が違えみたいな感じする。
うん、でね、この、一応なんかね、その、インタビューじゃないけど、証言みたいなものも、載っててさ、
うん、
その、アダルトサイトを見たってこと自体に対しては、
うん、
これもね、ちょっと胸が痛くなるようなことを言ってんだけど、偶然、仕事中に、
はい。
偶然だよ、
うん、
自分の意思じゃなく、
偶然に、
ネット上で、踏んでしまったらしいの。エロサイト動画。
エロサイト。う
ん、まあまあ、可愛いもんじゃん。このぐらいの言い訳っていうのは。で、もう一度見たいなって、その後欲求が高まって、
我慢できず。
6時間見てしまった。
あれは何だったんだろうと。あの一瞬目に入ってきたあれは何だったんだろうと。
だからまあ、うん、最初の動機はもう仕事中だから、自分の意思ではやってませんってことは言いたかったらしいんだよね、多分。うん。
6時間はまあね、仕事してないね、それはね。
まあここもね、なんかまあ分かるなって感じなんだけど、やっぱ問題はね、うん、プリンターで73枚印刷したってことに対しても、
うん、
まあ、証言をしてて、
うん、
60代の大学の職員さんは、なぜプリンターでプリントアウトしたかっていうと、成果物として残しておきたかったっていう。
自分の、ネットサーフィンの、
うん、
あの、俺は確かにここにいたという、
ここでサーフィンしたんだぞという、うん、
俺はあのちゃんとここを見たっていう、記録を残したかったと、う
ん。なんかすごいね、ちょっとかっこいい言い回ししてんだよね、最後、成果物みたいな、
成果物。
そして残すために印刷したっていうね、
うんうん、
何かっこつけてんだよっていう、最後。
でもさ、エロビデオもさ、
うん、
うちらが中学ぐらいの時はさ、
うん、
まずそのセルは高いから買えないし、
そうね、
で未成年でさ、うん、まあ、10代前半とかだとさ、うん、存在は知ってても、うん、ビデオ屋で借りるっていうのはあののれんをくぐんなきゃいけないわけじゃん。
まあまあ、全然ハードル高いよ、やっぱり。
そうそうそう、入るのは無理みたいな感じじゃん、
うん。
やっぱりこの先輩から回ってきた希少なね、
うん、 うん、
もうあの画像が荒くなったやつとかを、
そうね、先輩とあと兄貴がいる同級生、そうそうそう、兄貴伝えでこう回ってる、
ね、うん、でしかもね、あの負け物をさないで次の人に貸しちゃうと、お前ここで終わっ、あの
一番恥ずかしいとこね、
分かってしまうという、
あの
ちゃんとやっぱりビデオってのは巻き戻して次の人に貸さなきゃダメだよっていうことをそこで教わるわけですけど、う
ん、でもなんか俺もね借りた時ね、うん、あのわざと俺最後まで見て、うん、もう最後まで見たって感じで一番最後に巻き戻さないで返すっていう、なんか謎に見栄を張ってたことあったね。
あ、こいつはあの、うん、あ、なるほどこういう話なのねみたいな。
もう最後まで
エンドクレジットまで見ましたよみたいな。
そうそうそう。で、それでも行かなかったんだろうなって友達に思わせる。
思わせるっていうね。
また。
あ、まあ見たけどあんまあれだったね、うん、みたいな。
見たけど別にオナニーとかしてないけどね。
してない。何の見栄え。まあでもあのすごい心理はわかるそれは、
うん。
でも。結局ね、そういった映像、実際の映像っていうのを入手するのは、うん、やっぱりかなりのね、その、コネクションとね、
うん、
機械をちゃんと生かさないと、
うんうん、
たどり着けないっていうのと、それを家に持って帰っても、うん、どのタイミングでそれを見るかっていう、
いや、まだ、
ね、いないとか、いろいろ条件が重ならないと見れないから、
俺らが子供の頃の三十数年前なんてのはやっぱ、うん、家庭に一台テレビ、ビデオぐらいじゃん。
そうそうそう、ビデオとテレビはセットのところは絶対1個しかなくて。
うん、まあチャンネル
もね。みんなの部屋にあるわけですよ、これは。
うんうんうん、うんうん。
だから、そこに一人でいるっていう状況を作んなきゃいけないっていう、
うん、
このハードルがあるわけですよ。
よくやってたのは俺はもう、夜の7時ぐらいからそのこたつのビデオがある部屋に、
うん、
で、
忍び込むの。
なんか今日眠いなーって、もう俺はこの後こたつのその茶の間で寝ますよってのを親
に言う。あからさまなあくびとかをしてるわけですよ。
そうそうそう、
あーとか言
って空あくびとかしちゃって、
うん、空あくびして
今日はここで俺は寝ますよみたいな、うん、夏休みとかそういうなんか嘘の演技はしてたな。
もうあの眠気にはこれは勝てねえやっていう、ね、うん、そのでこう親がみんな寝床に着くまではひたすら寝たふりをするという。
寝たふりをして、
そうそう。で、みんなが寝静まった瞬間、ガバッと起きて、それでこう、うん、こうやってクロクロしてるから、うん、こう、ね、っていう、まあ僕なんかね、弟もいましたから、
あ、
お嬢もお姉ちゃんいたんだっけ？
お姉ちゃんいた、いた。
うん、だからこういう障害物もあるわけじゃないですか。親はね、
うん、
なんか、
うん、
あの、一定の時間行ったら寝にくかもしれないけど、
そういう
のがね、
うん、
なんとなくこの怪しい挙動に気づいている兄弟の存在っていうの
は、ね、うん、いや、うちはね、あのおじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでたから、
うん、
そうなると深夜でもトイレとかやっぱ行くわけよ。
なんなら早起きだったりもするとかね。
そうそう、だからね、もう夏休みこの時期とか、
うん、
夜中やっぱ見てたんだけどさ、中学生の頃とかも、うん、やっぱ本当にね、ちょっとね、家中の何かがきしむたびにすぐ停止が落ちて
くる。で
もほんと風とかでもさ、家なんてうち木造だったから揺れたんだけど、
うん、
もう常にね、全身もう本当に。
もうすごい集中力でね、
うん、
音をね。
うん。ものすごいね、神経を研ぎ澄ましてたね、なんかほんと。
だから、疑心なんてね、床が鳴った瞬間にパッってこうやって。
うん、もうすごい勢いで止まって、もうスイッチピンって止めてたもんね。ヘッドホンもしてたからかなりね、難しい作業でやって。
そうなの。そうなの。うん、だから、第六感ですよ。
もうそうそう。ほんと、毛穴から感じるぐらいでもなんか。
聴覚は一応ここでね。
うん。
やっぱ、音を外に出すわけには絶対いかないわけじゃない。
うんうんうんうん。
一番それが危険なわけだから。
いや、マジ。だ今なんてさ、スマホで、まあ、多分、見るわけでしょ？
うん。
もう無敵だよね。本当にどこでも見れるわけだからさ。
どこでもエロっていうことがね、今可能な
ん
です が。いや、だからそれでさ、まあ、あとね、
う
ん、当時ね、中学園の時に、
うん。
伊藤かな？
うん。
エマニュエル夫人をね、
あ、はいはいはい。
深夜やってたわけですよ。
いや、エマニュエル夫人って俺ね、結構最近は初めて見たんだよ。
あ、本当に、
うん、うん。いや、昔あのなんか、塔の椅子かなんかに座ってるイメージはあったけど、うんうん、まあ中身とか全然知らないで、まあエロい映画ぐらいしか知らなかったけど、うん、なかなかイカれまくってる映画だ
よ。イカれまくってるんですよ。あれね、うん、深夜2時ぐらいにやってたの。
うんうん。
で、あれもね、
テレビで結構やばいって思ったね、俺は。
深夜にね、やってて、一応モザイクはついてるけど、
うん、
やってることはやってますから、ちゃんと。
いや、もう、だって。
やることはやってますから。
金持ちのその、旦那が奥さんを、なんか、エロ巣窟に送り込むみたいな話でしょ、うん、なんか。
いや、いろんなパターンがあるんだけどさ。
うん。
その、 お互いこのスワッピングしたりとかさ、
そうそうそう、
いろいろあるんだけど、これはね、やっぱ中学の時にね、このエマニュエル夫人がね、
うん、
始まってしまうとね、
うん、
もう異世界への旅立ちみたいなね。
いや、なんか、もう、ちょっとド変態映画だよな、あれはもう。
ちょっとすごかった。
で、あれは一応でも芸術作品になってるわけでしょ？
まあ、だからっていう冠を被った、
うん。
被らせてやったっていうことでしょ。
中身はもうどんなエロ動画よりもかなりハードコアだもんな、あれ。
うん。あれはね、だから僕の中ではね、やっぱあの、うん、エマニュエル夫人っていうのを、寝たふりして、今で寝たふりして、
うん、
エマニュエル夫人の前ぐらいに起きるみたいなね。
あれ俺が例えば中学、小学校とか中学校で見てたら、
うん、
結構トラウマになるかなって思うね、ああいう、うん。もうちょっと別世界のセックスのことだもんな、なんか。
まあ、
でも。そんな怖いってなりそう。
だからまあ、こうやって映像でね、やっぱ堪能するのはやっぱハードルが高かったから、
うんうん、
やっぱあのエロ本の方がまだアクセスは可能だったり落ちてたりしたから、
うん、まあまあ落ちてたよ、今は落ちほとんど落ちてないけど、
うん、
昔はむちゃくちゃ落ちてたもんな。
でもね、落としてくれてたんだと思うんだ。
まあ家でもね、処分するの困るだろうね、やっぱ。
そうそう、どっちかっていうと、
うん、
そのみんな、うん、なんていうの、男性特有の、
うん、
お前も本当はこういうの見せたいんだろっていう、この優しさのお互いの助け合い、相互扶助精神で、
うんうん、
多分年上の人が置いてて、うん、置いててくれてたんだと俺は思うの。
ああ、ちょっとね、そのエロリサイクルっていうか、
そう、エロリサイクルをね、
ぐるんとね、
お前らも味わえっていうので、
うん、
やっぱりあえてね、
息
子がその、
うん、
にやっぱ置いてってたこの仏のようなね、
うん、
エロ先輩が多分いたと思うのね。
いやいや、うん、まあ、ただ捨てるのはなんだからなって思うだろうね。だって、うん、当時さ、やっぱ1000円近くして買ってたわけじゃん、その先輩方は。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
うん、
だからそれをやっぱ拾ってさ、でもさ、まあエロ本いろいろあったけど、
うん、
エロ漫画とかもあったけど、結構そのエロビデオ紹介のさ、コーナーってのはさ、
あったあったあった。
新作紹介みたいなのがさ、
うん、
で基本的には、
うん、
ジャケと、
うん、
あと、カットが2、3枚。
2、3枚もあってね、うん、あとは、そうね、うんうん。
で、ストーリーっていうか、レビューみたいなの載ってるみたいな、
うん。
あれでだって十分だったもん。
うん、
全然。想像しながら、
うん、
この子が、こんなストーリーで、みたいな。
ジャケットで本当に良かったよ、あれは。ジャケットだけで。
これがさ、うん、その60代のおっさんのプリントアウト精神っていうのはさ、
うん、
そういうことでしょ？もうプリント。
まあね、ちょっと、心の中に残ってんだろうね。なんかやっぱ、うん、物として欲しいっていう。
うん、だその時に、その、エロ本の、を、
うん、
動画じゃなくて、
うん、
写真として持っておきたいっていうのは、その、エロ本の中にあった新作 AV 紹介のコーナーをやっぱ思い出すよ。あれで頑張ってたもん。
昔はあれだもん、だって、ビデオデータってさ、例えば、
あった。
ザ・フューチャーが、その販売、ビデオ形式で販売されるタイミングで、うん、何月何日リリースって新作ビデオ情報、うん、映画のね、出てた中でやっぱアダルトコーナーっていうのもちゃんとその本の雑誌の中にあったもんね。でそこのアダルト AV 新作 AV コーナーに下の方にね、この AV についての情報が生で聞けるって電話番号書いてあったんだよ。
データ Q2 俺
ね、やっぱね、小6ぐらいの時に、
うん、小6で行った、
むちゃくちゃかけてたんだよね、あれ。
むちゃくちゃか
だから、
むちゃくちゃかけてたの。
ほんと、むちゃくちゃ聞いてたの。やっぱその、喘ぎ声とかも聞こえるわけよ。最初は、うん、一応、手としては新作ビデオ AV 情報、電話、紹介みたいになってて、うん、最初は何月何日、うん、なんとか主演のなんとかが発売ってなるんだけど、うん、そっから5分ぐらい経つと、
うん、
その本編の音声が、
音声が
聞けるわけよ。うん。
一部抜粋されて、
うん、だからね、俺もう未だにね、実家の田舎のお父さんからは何にも言われてないけど、むちゃくちゃ高額の電話請求が家に来てたと思うんだけど、
絶対そう、
うん、
1分いくらとかで結構なやつ来てたと思うんですね、
うん、あ、もういいね、この年になってね、改めて今親父に本当にちゃんとお礼を言いたいね、黙っててくれてありがとうっていうことはね、
多分ね、うん、来月ぐらいには請求親から来ると
思う。お前、すげえ30年ぐらい寝かしてくんの痛すぎるな。
あのさーって、お前さーって、エロ電話してただろうって。か、うん、親父とさ、飲みに行くみたいな感じでさ、
うんうん、
親父も年取ったなーみたいなこと思いながらさ、
うんうん、
ちょっと、卒業、卒業、コトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコト してこうって 言われて、おーって、じゃあつまみ、ここのつまみうまいんだよ、とか言って、
うん、
おっ、ブリがうまいらしいよ、みたいな。うん、いいの、お前好きなの頼むよ、みたいなことを親父とこう二人で並んでカウンターでよ。
関係でもそれは、ね、う
ん。で、お前も音楽で頑張ってるらしいな、なんだかんだ。よくやってることは分かんなかったけどって。
うん、
で、ああ、まあまあね、やってましたけどね、カウンターで。ところでさ、
うん、
あの、エロデンは大
丈夫。覚えてんのかい30数分前のこと覚えてんのかい。
いや、15万ぐらいやっぱ言ってたから。
やばいやばい。いやー、それ言われたら
マジで。母さんとね、当時も話したんだけど、しかるべき年齢だったら、よーってことになっちゃって。
あ、食べ過ぎだろ、お前。30数年寝かして、今ダイヤル Q2 の請求されたらもう。
もうお前も大人だし、仕事もなんか、なんだかんだやってるようだから、そろそろいいかと思って、みたいな。
いや、まださ、ほら、俺がさ、その、ぼったくりバーとかさ、クリーンした相手に、お金を払うならまだいいけど、
うん、
ダイヤル Q2 って、この時代、こんな昔のもの請求されても、いやー、怖い怖い怖い。
いや、だからこれは大江さんね、僕は、薄いけどね。うん、タイミングっていうものをがいつなのかなっていうのを楽しみに見てます。
いやいやいや、もうさすがにね、もう時効ですよ、それは。
いやー、だって、やっぱ一番いいムードの時に切り出してくると思うよ。
ちょっと泣きが入る感じの時に。
ちょっと、親父、
今まで本当ありがとう、
親父。親父、ありがとう。おう、って。
そうです、ダイヤル Q2。
エロ電話台なんだけどな、とか言って。
エロ電話台って恥ずかしいわ、なんか。なんだよ、電話、受話器で喘ぎ声聞くって、すごいなんか、なんだよ、その作業。
お前、だいたい6分ぐらい聞いてたな。
恥ずかしい。
請求書にも内容書いてあるんだよな、とか言って。作品がこれです、みたいな。
じゃあ今は、ほんと、まあ今もさ、その、うん、まあスマホで例えば自分の息子が、エロ動画のサイトに行ってさ、まあ、よくあるのが、その、サイトにクリックした瞬間に、まあ、詐欺だから無視すりゃいいんだけどさ、
うん、
はい、あなたは今もう、なんとか10万円の請求が確定しました、
うん。
で、何月何日まで口座に振り込んでとか、よく出るじゃん、未だに。
うん、未だにあるね、それはね。
まあ、だからあれはさ、やっぱ、日々さ、日本中の青少年がさ、
うん、
もう多分何百人もあれで肝冷やしてるわけでしょ、多分。
でもね、なんか青少年というよりは、それこそ60代とかの人が、
言
いまくってると思うよ。
逆に、
うん、
その普段まあ、最近スマホデビューした人とかさ、
うん、
いや、焦るだろうね、やっぱり。うん、
だこれね、前もね、母で、ね、多分言ったと思うんですけど、
うん、
そういったその、カウントダウンみたいなのが急にパソコンでポップアップで出てきてね。
出る出る出る。
あと、30時間以内に振り込んでください。
ね、うんうんうん、
あなたは有料登録会員登録をしましたみたいなね、
やばい、あれおっちゃんとか
でしょ、これ僕だから健座390に聞いたんだけど、
うん、
そういう場合はそのポップアップウィンドウの一番上に出ているアドレスの部分をコピペして、
うん、
Google 検索すると、
うん、
解除方法っていうのをちゃんとね、このエロ道の先輩が、
うん、
教えてくれるっていうシステムがありますから、
なんかでも怖えな。逆にそのコピペしてる作業の間になんかもう一個押しちゃいそうだからな、そんなの。まあでも基本的に無視してても OK だよな。
あれね、無視しててもずっと出続けるから。
うん。
まあ取り外し方法っていうのはだから、うん、プログラムファイルとかに、
うん。
勝手にダウンロードされて、
うんうん。
ポップアップを上げるっていうプログラムが。
うん。
で、そいつを削除すればいいんだけど。
あ、PC だとずっと出てんのか、
これが。うん、これね、ケンザ390が教えてくれたから、それ。
まあ、ケンザ390、いきなりお前、すごいエロ動画見てるラッパーに仕立て上げんだよ。なんか、むちゃくちゃエロに精通してるラッパーになってたから。イメージ違うからね、ケンザ。別に、キャーお
はい、
はい、番組開始30分の、基本の合図ね、音声と田沢による。
はい、うん。ちょっと。ダースレイダー&DJ オーショーのハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお届けしております。
ティアックありがとうございます。
はい、ということでですね、
先週はさ、先週とか今週の月曜か、
うん、
エル歌舞伎さんとね、
そうね、4回目の1周年、
うん、
まだね、アーカイブ変えますから。
あ、まだ変えますね。
まだ変えますから。ま
あ、この時もね、高沢さんによる生
ピコン。
ピコンがあったけどね、あれも結構ビビったけど。うん。
あ、びっくりしたわ、あれ。
うん。あれ、そうね、まだアーカイブ見れるから、
うん。
結構、その、普段のラジオでやれないことをやったもんね、いろいろ。うん、ダースレーダーの、もうその、聞いてるリスナーさんからの即興お題でバンバンフリースタイルやってったり。
ああ、やったね。
うん、僕がそのエアガンレビューを
ね、
まあ生でやったりとか。
グロックの紹介をしてくれましたね。
うんうん。
グロック
あと、まあ、ヒル歌舞伎さんも生漫才。
だってあの、
新漫才。
うっかり一周年用にの書き下ろし漫才だったじゃん。
うん、そうそうそう、素晴らしいよね、ちゃんと、ね。
僕らをちゃんとネタにしてくれてね。
うん、そう、ラジオのこととか、うん、まあ、ほんとタイムリーな時事ネタも盛り込みつつ。
ちなみにさ、本番前にさ、来た時の二人はさ、
うん。
要は漫才の練習をやって、ネタ合わせってのやってるわけ。
ネタ合わせ。芸人さんがやるかっこいいやつ、ね。
う
ん、
そうそうそう
そう。M1 の最初の時に出てきたりするやつ
もね。和尚くんが来る前に、僕ちょっと早めに入って、まあ、高田くんが一番最初にいたんだけど、
うん。
それで座ったらエル歌舞伎の二人がさ、なんかこうブツブツ喋ってるわけよ。
うんうんうん。
で、こっちは気にしないで、そういえばさ、林くんさ、みたいな感じで話しかけて、うん、ずっと無視されてたの、二人に。
うんうん。
ブツブツ喋りながら。うん。さ、上田くんはどうなのとか言って言ったら、上田くんがこっち見て、いや、ダーさん、明らかに今ネタ合わせしてますよね、みたいな。わざと話しかけてますよね、絶対とか言って、あ
はははは。レーダーはマジで、
マジで、
おしゃべりしてる二人だと思って。
二人でおしゃべりしてるんだと思って。
まあまあ、でも、言ってみてもね、俺らは、俺もやっぱ気づかないかもしんないな、もしかしたら。
うんうん、なんでこの二人でこそこそおしゃべりしてんだろうとか思
って。やっぱ芸人さんにとってはさ、うん、本番前に芸人が壁に向き合ってなんか話してたら、うん、まあネタ合わせって多分すぐ、うん、直結すると思うんだろうね、思うんだけど。まあ、やっぱ俺らもね、そんな日常から芸人さんが周りにね、ずっといるわけじゃないから、わかんないよね。
ネタ合わせだからね、あ、これがあの有名な、ネタ合わせですか、
うん、
みたいなね、
うん。うんうん。
やってたやってた。
いやー、ちょっとそういうの見てみたいよね、生。あ、いいな。
でも、漫才はだから本番の漫才バッチリだったね、2人ね。
うんうんうん。
うん、だから、うっかりのね、一瞬でネイキッドロフトでやったやつは、うん、今もネイキッドロフトのサイトに行くと、
うん、
チケットを買えば視聴できます。
はいはいはい。
視聴できますから。
うん。
まあ、2時間半ぐらいね、なんだかんだやってますから。
結構やったね、2時間半ぎっちり。
うん、結構ね、いろんな話をしてて面白いと思う。
そうそう、だからまあ、このラジオとか、まあ、その、ダースレーダーと、エル歌舞伎さんがやってる、うん、そっちのうっかりの方とか、うん、もう聞いてるんだったら、結構間違いなく、
うん、
さらに深く楽しめる内容になって
ます。で、出張版ワクワクチャンネルもね。
そう。
ね、こう20分以上やってますからね、あれ。
結構やったね。だからまあ、うん、一応ね、お金を取る分、
うん、
かなりね、その俺たちの、うん、本来やってるもののなんか、すごくブラッシュアップされたものを、結構その有料版でやってるから。
有料版だから、
ね。うんうん。
僕は有料ゾーンで、あなたは有料に登録しましたってポップアップがポンって出るから。
エロ動画じゃねえか、お前。
30日以内に振り込まないと、口座を差し押さえしますみたいな、なんかそういうスタイルですけど。
いや、そういうのねえから、お前。ちゃんとね、健全なサイトですから、来てください、皆さん。
まあでも楽しかったよね。
ねえ。
あとね、会うのが久しぶりだったからね。
確かにね。
大翔くんと会ったの4ヶ月ぶりぐらいでしょ、だって。
いや、まあそうなんだけど、うん、やっぱズームでさ、こうやってそのコロナの、ね、始まったぐらいからやってたからさ、
うん、
意外と、あ、まあ久々っちゃ久々か、みたいな気持ちにはなった。
ああ、まあまあ、
ね。エル歌舞伎さんとかもずっとズームでね、月に1回ぐらいやってたから、ね、俺も、うん。
月1ぐらいではやってたもんね。
うん。なかなかね、ズームがあることによって、久々感は、
うん、
やっぱちょっと緩和された。
うん。
うんうん、
まあまあまあ、まあだけどね、今もだってさ、
うん、
4連休の2日目ですけど、今も。
やばいよな、今コロナの、また感染者すごい。
立ってるからね。
300後半ぐらい、今日
360で、今日は260とか、ね。でも今日はもう休日の2日目だから。
うん。昨日か、最大、過去最大。
過去最大来ましたよ。
ちょっと300なんて言うと、ちょっと焦っちゃうよな。
今まで
ね。GoTo キャンペーンやってたら、マジどういうことになってたんだって。
まあやってはいるんだよ、東京
で。あ、やってはいるか、そうそうそう。うん、まあ大々的にやってたら、なんかね、
うん、
ちょっとビビりまくったな、なんかその数は。
うん。
うんうん、
まあね、あ、今日もね、でもみんなね、応援していただいて、中野さんがね、
うん、
入場料だったからね。
うん。 ありがとうございます。うん、
いただいてます。あとね、中村さんとね、
うん、
知らないおじさんからのお小遣い。
あ、
うん、あと、かおりんごさんのね、
かおりんご
さん砂場漁ってね。
この前は、の配信の時にはね、ちゃんと、
う
ん、
あのうちの砂場はこれは金払わねえと遊ばせねえとこの砂場ではって言ってるガキとかいるじゃん、あのたまに。
諸話題、
諸話題取るぞみたいなね。
うん。かおりんごさん、お花もね、送ってくれて。
ありがとうございます、う
ん。ね、配信イベントの会場にちゃんとね。
あ、モナさんなんてね、ノーコメントなのにね、またスーパーチャットでね。
う
ん、
スーパーチャットありがとうございます。
ありがとうございます。うん、ね、もう、ね、しばらくはね、
うん、
ゆるりとやる方向に戻りますから。
まあでもな、本当にこの先もどうなるかわかんないから、うん、まあわかんないな。ちょっとそのコロナもさ、感染者増えてさ、うん、俺も未だにちょっとその道端でさ、うん、マスクしてない人とか見るとちょっとやっぱビビっちゃうんだけどさ、うん、この前、まあマスクはしてたんだけど、
うん、
まあ一本道の、うん、こんな車が、まあ、1台ぐらいしか通れないような、道を歩いてたの、うん、近所の。そしたら、まっすぐ歩いてると横にさ、T 字路みたいになってて、こう横、脇道があって、俺がこう歩いてる右手側から、ちょうど人が来たの。で、そこの、ちょうど同じぐらいのタイミングでこうぶつかるような感じになって、
うん、曲がるタイミングがこうかぶるみたいな。
うん。脇から出てきた人とぶつかってさ、同じ方向に進んでくって、なんかちょっと気まずい感じは。
合流したみたいな感じね。
合流して、
あの、ミュージックビデオとかでよくあるやつでしょ？
そうそう、かっこいいんだけど。
ラップしながらやっていくと、次のメンバーがフューって入ってて、
合流して
る
やつっていう、うん。あれをさ、全く知らないおっさん、おっさんってかね、30代の、
うん、まあ。お前がおっさんだよ、
それ。俺の方がおっさんだけど、30代のね、なんか、まあ、ちょっと、ぼさっとした、あの、漫才、兄弟漫才コンビのさ、うん、ミキっているじゃん。
うん、
ミキの兄貴の方、うん、あの、ちょっと でんぐりむっくりの、うん。ああいう感じのね、なんか、ちょっとボッサーっとした感じのやつがさ、ちょうど俺とぶつかって同じタイミングで駅の方まで歩く感じになっちゃったの。うんうん、で、まあ、なんかどうしようかな、俺の方がスピード緩めるかな、みたいな感じで迷いながらも、
うん、なんとなく並んで歩いてると。
並んで歩いちゃってさ、うん、で飛沫とかさ、もうちょっと意識してさ、でもマスクはしてたから、うん、まあまあそこは安心かなと思いながら、向こうが先に行ってくんないかなとかいろいろ考えてたの、
うん、
急になんかスピードを落とすのもさ、うん、ちょっとなんかはずいっていうか、うん、なんかそれもそれで気まずいものがあるじゃん、なんかこう、あ、ずらしてきたなって思われるとかさ、なんか悩んでたら前から車が来てさ、うん、そのミキの構成はさ、うん、パッてスピード上げて俺の前にいて車が通れるようにしたの。うん、
おお。
あ、でこれでこの状態をキープすれば
前後式になったぞと。
うん。うん、言ってくれると思って、うん、まあ、車が通り過ぎて、
うん、
俺前にミキみたいな並びで歩いてたんだけど、うん、そしたらね、俺全然意味が分かんないんだけど、うん、そのミキの構成が。うん、俺の前に出て、この、並んでる状態で、うん、手をして、手をして、また俺の横に戻ってきたんだよ。この行動なんだと思う？
いや、あの、それは説明しよう。
おい、マジで意味わかんなくて。
まず、
なんで手して戻ってきたんだ？
前に行って、うん、彼も同じことは考えてたんですよ。いつかこの汚い髪の毛のおっさんの、
うん、
コンビだと思われるのは非常に迷惑であると。
いやいや、まあまあわかるよ、
うん。なんとか、お、車来たっつって、前に出て、うん、よし、このまま行こうと思って。
うん、
歩いてたら、
うん、
思わず、前にいる状態で屁をこいてしまった。これね。
わ
ざとじゃないです。
あ、
屁こいてしまった。でも、後ろに腰を置くしかいないわけだから。
うん、
この状態で屁をこいてしまって、
うん、
このままこの図式を保ったまま行くと、
うん、
和尚だけ屁を食らうことになるから、
まあそうね、うん、
うん、それが申し訳ないから、俺も吸うよっていう、
優しさ、
俺も責任取るよ、その
優しさなの、
そう、俺もその屁は一緒に吸うからっていうこのずらしですよ、
むちゃくちゃいいやつだけど、
うん、そうそう、ごめん、
むちゃくちゃバカだ、
俺も吸うって戻ってきたっていう、
自分の屁だろ、その
ミキ、そう、
構成にとっちゃ、
あなたにだけ俺の屁を吸わせるようなことはしませんっていうこの優しさですよ、
ああ、うん、まあちょっと ちょっと今胸がすっきりした感はある、まあ、
で、なんだったら和尚くんが、うん、彼が下がってきて部屋を受け止めた瞬間に、うん、じゃあその部屋任せたわっつって前に出るってね。
この部屋っていうかさ、お前がした部屋だろっていう感じだけどさ、よくなんだこれ。まあまあ今んとこちょっと納得はした今、うんうん、今の話
で。だってさ、そこでさアクションしなかったらさ、
うん、
もう完全にさ、うん、これでも暗いになっちゃうわけじゃん。
まあまあそうね、その部屋をして、俺の前に出てきて部屋をして、うん、さらにバーンって前に。
スピードアップしたら。
たら、まあ俺的には、うん、何兵して逃げてんだよって
感じ。っていうことになるでしょ。
なる。
うん。だから兵して離脱っていう、
うん、
これエレベーターとかに乗っててたまにそういう人いるじゃん。
うんうんうん、うん。
兵こいて降りるやついるでしょ。
あって逃げてくる。
で、みんな残ったやつが、これ、あいつじゃねえみたいな。降りたあいつじゃねえみたいな。
はいはいはい。
あるわけじゃないですか。
なるほどね、なるほど。
それに比べるとね、
うん、
僕も受け止めます。一緒に行きましょう、ここはっていう。
はいはいはいはい。
うん、だから、ミキアにも、どうしてもね、うん、なかなかできた人物ですよ、これは。
そうね、なんか、うん、すごく今、だんだん、うん、納得してきたぞ、俺も。うん、
じゃないと逆にさ、
うん、
だって他の、どんな行動をとっても、多分、屁をこいたこと自体はもうどうにもなんないじゃん。
そこ取り戻しができないからね。
取り戻せないから、
もう、それを極力少なくするためには。
でも、会話はしたくないわけだ、わざわざ、すいませんとかさ。
そうね、
こいてすいませんってやっちゃう。でも、飛沫をね、
うん、
会話はしない方がいいわけだから、
うんうんうんうん、
もう行動で表すしかないって言ったときに、こう、キュッとこう。
すげえな、高倉健みたいだな、なんか、俺もう黙って、
自分不器用ですから。
行動で自分不器用ですから。
うん、だから、屁をこいた時の高倉健ムーブです、これが。
高倉健だな、まあ。
うん、そうそうそう。屁をこいた時に、最も高倉健がやりそうなことって言ったら、もう横に並ぶっていうね。一緒に受け止めるっていう、ね。
なるほど、なるほど。
これは間違いないと思います。
うん、だからいや、名推理だよ。これはちょっとダースレーダーいいね。
そうそうそう。それがね、もう、うん、ね。で、和尚くん、あれですね。まあ、ね、実はね、今日のハーもね、愉快でやってますが、
はいはい。
まあ僕も和尚くんもね、ちょっとね、今日ね、疲れ、体調が良くないっていうのでね。
そうね、ちょっといろいろね、詰め込みすぎたもん、うん、ね。俺もレコーディングとかガキレンジャーでバーってやってたし。
うん。それでもね、今の高沢くんのピコーンでね、完全にとどめを刺された感もあった
。とどめ刺されたね。
まあ、だから今日ちょっとね、短めにね、うん、今回の放送を巻き上げようかなとは思ってる
んだけど。まあちょっとね、1時間ぐらいって感じなんだけど、うん、そのまあ、ついでにまあ言うと、その、さっきも言った YouTube、イベント配信、有料配信の方もちょっとあるんで、うん、ちょっと合わせてみてもらうとちょうどいいぐらいかなっていう感じ、うんうん、
たっぷりね、喋りましたからね。僕もだからね、結構ね、
うん、
金曜日がね、忙しくなっちゃってね、その昼からなんですやって、レップやって、昼さんちってかな、
うん、
これっていうのね。で、まあ、
うん、やってね、
コロナ期はさ、
うん、
昼からなんです、東証くんのっていう2本だったから。
うん、
それで、昼からなんですやって一休みして、
うん、
それで、和尚くんの準備して、やるっていう感じだったんだけど、うん、まあ、そのグッドウィークは元に戻って、
うん、
で、まあ、これも前に説明したかもしれないけど、うん、元に戻るにあたって、いろいろ番組の場所とかいろいろ変わるのかなと思ったら、そんなことないっていう話になって、うん、で、まあ、僕も、一応ね、その、和尚くんとの生配信、
はいはいはい、
9時からやるようになってて、
うん、
でもそれで結構数ヶ月それで来てるから、
うん、
っていう話をしたら、
うん、
まあそれは知らねえよって話になって、
いやまあまあそこはね、レブルさんから言ったら、いやお前らは、うん、勝手にやってんだろう、9時から。
勝手に砂場でやってるだけだろうということを言われて、まあ、じゃあ30分ずらして、砂場で遊び始めますっていうことだったんだけど、うん、このね、この30分っていうのはまだね、僕でも1時間遅らせると、ちょっと、うん、夜遅くなりすぎちゃうっていうのもあって、
うん、
で30分、この30分で僕晩ご飯を食べるっていう。
結構ハードだね。
そうそうそう。
まあ、一人暮らし、俺みたいな感じだったら30分とかなんて、もうサクサク、サクサクいけるけど。
そうそう。で、娘がね、オムライス作ってくれてるってのがあったから、それを食べてみたいなことをやったんだけど、
うん、
それね、金曜日だから疲れるっていうのがあってね、今日もちょっとね、うん、僕も疲れてて、和尚くんもね、疲れてるっていうのもありますが、でも和尚くん疲れてる中でね、その崎レンジャーの新曲がね、
う
ん、
そうそうそう、
うん。
これがね、今週のね、日曜日のもう日付変わって0時に、
うん。だからまあ、あさってっていうか、ほぼ明日の夜ってことね。
うん、そうだね、うん、うん。これがね、まあ、7月25日の、まあ、ほんと、あ、25って26か、日曜日の、
うん。
ハバナって曲をね。
ハバナですね。
うん。これは配信限定で、
うん。
久々に結構ガキレンジャーの、 まあ、スキットアルバムとか今年の1月に出したけど、
そうね。
うん。きっちりね、楽曲としては割と、まあ、1年以上間が空いたかな。うん。うん、まあ、ほんと、ちょっとこのコロナ禍の中で、まあ、夏をどう過ごすかみたいな。
うん。
うん、そういう感じのね、サマーチューン。いつものノリノリご機嫌だけのサマーチューンじゃなくて、まあ、うん、ちょっといろんな視点を変えて、うん、夏の、うん、コロナの中の夏を楽しもうっていう、うん、そういう曲。
ができてね。
うん。
で、もう一曲その後出るでしょ？
そう、二週連続でね、次の週の8月の2日の日曜日にリローテッドっていう曲が、うん、うん、こちらも配信限定でリリース。
いやー、
うん。
この配信用のね、
うん、
リローテッドの、
うん、
ジャケットが。
ジャケット見た？
ふざけてんじゃねえぞ、おい。
ふざけてないよ、お前。ふざけてないわ。
これね、うん、レコファンとかで見たら、
うん、
マジでジャンルがわかんないけど、なんだろう、インドとかのトランスかなみたいな。
まあ確かに、インドのトランス要素はちょっとあるね。
インドのトランス要素あるでしょ。
うんうん。
で、と思ったら、アーシャーが新しくなったでしょ、君らの。
そうそうそう、うん。うん、
結構これもね、僕好きでしたわな。
アーシャーね、うん、マジで意味不明すぎるんだけど、これはね、まあいろいろガキレンジャー僕とかのツイッターとかにも載せてるんでね、うん、見てほしいんだけど、まあもう、誰が見ても意味がさっぱりわからないね。
さっぱりわかんないね。でもよかった、まあ、よかった。
ヨシ君とポチョムキンと GP 君が、うん、まあきっちり並んで立ってて、うん、タコガミ様のでっかい写真がバックにあって、なんかね、僕だけ空を飛んでるっていうね。うん、どういうコンセプトなのかな、
ね、大将くんが空を飲んでるっていうのも、なんかブラックホールみたいなのに飲み込まれてる途中みたいに見えるんだよね、あれ。
ああ、まあそうそう、そういうイメージもあった。うん。
うん、だからすげえ面白いなと思って、結構ね、大将くんのベストアーシャー出たと思って。
いやいやいや、なかなかね、ジャケットも、うん、かなり力作なんで見てほしいとこです。
うん。あ、SN さんもね、スーパーチャット、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、SN さん。うん、
なんでね、ちょっとまあ短めに、まあ、ガキレンジャーはね、うん、番組回したんでしょ？
ね、そう、明日土曜日7月の25日の夜の10時から、深夜の12時まで、
うん、
ツイキャスの方で、
うん、
ハイヌーンっていうね、ガキレンジャーのまあリリース直前イベント、これはもう結構スペシャルライブ をやったり、
うんうん、
まあ、僕の DJ、ガキレンジャーメドレーミックスやったり、うん、あとツイキャスと連動して、なんかクイズとかもやったりする、この2時間。
うん、
これも一応ね、有料で、チケット1500円なんだけど、うん、まあ、ガキレンジャーの、まあ、地元でもある熊本の豪雨災害があったからさ、
うん、
まあ、今も継続中なんだけど、
うん、
そこにちょっと、うんうん、まあ、一応地元ってことで、うん、少しでも役に立てればって感じで、全額の寄付って感じで、
うん、
と、うん、いう、まあ、チャリティーイベントなんで、ぜひ協力してくれって感じで、うん、うん、うん。
これはどこからチケット買えるの？
これは、ね、ツイキャスの公式ホームページかな、うん、うん、そっちで買えるんで、これもツイッターに僕、リンク貼ってあるんで、
うん、
見てください、僕のツイッター。もしくはガキレンジャーのホームページね。
はい、うん。うん、でですね、先週ね、のテーマトークで、
うん、はいはい、
泥団子。泥団子、バカな知り合いっていうかね。
バカな知り合い。うんうんうん。
俺のバカっていうのはね、プチカシマさんのコンビ名なんですけども。
俺のバカいいね、
うん。俺の知ってるバカな、私の知ってるバカっていうね、
うん、
テーマで、募集したんですけども。
はいはいはい。
うん、でも今週のドラゴン、中則さん。ね。
はい、中則さん。中則さん。
この年まで、うん、こんなバカやってる自分、割と好きです。目指せ、還暦バカっていうことでね。
まあ確かに中則さんは、まあ、
結構。還暦バカに向かってね。
もう50代も後半かな？
お
まあ中則さんはね、かなりもう年長、最年長ヒップホップファンと言ってもいいくらいでしょう、うん、
最年長バカってことですね。
うん。どこのクラブ、どこのイベント、全国各地ね、まあコロナの前は、ほんとね、うん、いろんなとこまで飛んできてくれてたから。
なあね、ほんとコーチも来ていただいてね。
ねえ。まあ、確かにね、バカっちゃバカ、音楽バカですね。うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カオリンゴさん。
はい。
おバカ友達の話で考えても、うん、なかなかなくて、代わりに自分の最大おバカエピソードです。
はいはいはい。
はい、18歳の時、大学受験5校を受けるために、上京、うん。親元から離れて、ふらっと漫画喫茶に入ってしまいました。
はいはいはい。
静かなるドンをぶっ通して6時間読みました。
やばい、そろそろと思ってホテルに帰りましたが、漫画喫茶で飲んだコーヒー3杯のため眠れなくて寝ついたのは朝4時そして6時起床、
うん、
せめて品川プリンスホテルの朝食はしっかり食べようと思いましたが食べ過ぎました、うん、いつも飲まないアリナミン V まで飲んでしまい、めちゃくちゃ気持ち悪い、滑り止め一校の大学受験に臨みました。
あ、
まるで集中できずに落ちました。
いやー、かなりブレブレだ
ー、うん、
になったね、
うん、東京ハイになっちゃってね、
まあ、全てが裏目裏目に出てる感じっていう負の連鎖を感じるな、なんか、
あの静かなるともうぶっ通しで読むっていうところがまあポイントですよね、ね、
すごい、もうちょっと違う漫画でよかったんじゃないかな、その次は
ビッグマグナム黒岩先生がよかったと思いますよ、だ
から、うん、AB スキルんだよ、
はい、それアジャージローさん、
はい、
はい、今週のドル団子、
うん、
はい、バカなやつの投稿ですね、
はい、
私の友達に神父がいますが、
うん、
うっかりマスターエディットしてしまうバカなやつです。
お
ここ最近週刊文春案件もあったりしている界隈で反省と保証が必要な面もありますが、私はバカな一面を含めて愛すべき仲間がいるコミュニティですね、うん、ということでマスターエディット神父っていうのがね、
う
マスターエディットってことで YouTube チャンネルやってるのかな、
そういうこと、え、どういうこと、
まあ、マスターエディットっていうのは、改めて説明しますと、おしょうくんのワクワクチャンネルは全部オナニーしながら編集してるっていう
ことを、やってねえよ、むちゃくちゃ器用じゃねえか、オナニーって言って
編集。名前をつけたのがマスターエディットなんですけど。
どういうことだよ。
まあね、で、ですね、うん、あとはあるかな、今のが YouTube の方
に。YouTube の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。んで、
メールの方は普通に。
ちょっと今探して、見てますよ。
うん。じゃあちょっとツイッター行きましょうか。
うん、ちょっと待ってね。
はいはい。ある？いける？
あ、うん。メールはね、今回はね、
うん、
ないです。
ないですか。
はい。で、ツイッター読みますよ。
はいはい。
太郎さん。
太郎さん。
はい。今週の泥団子。
うん。
中学生の時に一緒に家出しようと誘っといて、真っ先にホームシックになった、うん、あいつは元気にしてるんだろうか、
うん、
きっと実家から出てる年だとは思いますってね、家出誘ってホームシックって
早いな、
うん、
いやホームシックって2、3ヶ月とか経ってからなんじゃないの、
家出とかしたことある、
家出はね、ないね、家出はないね、
うん、
まあ、
ね、前ね、M ちゃんと付き合った時は自分家なのに家出してたけどね、君
前さ、家出じゃねえんだあれはうるせえなお前やめろよ昔の話は
僕迎えに行きましたもんだって
だからあれだよね、よくさ、リストラされたサラリーマンが家に帰りたくないみたいな
状況になって、うんうん、そうそう、仕事行ったふりしてね、公園にいるみたいな、
公園にいるっていう
なんかだって君 DJ があるふりして夜出かけてさ、
うん、
で電話してきて「レイダー何やってんの？」とか言って、え、どうしたの？とか言ったら、いや、ちょっとさ、家いられなくて、痛くなくてさ、ね、DJ あるって出てきたんだけど、行く当てがないとか言
って、それだとやっぱその当時同棲してた女の子が、
うん、
その俺が飲みに行くっていうとちょっと機嫌が悪くなるから、うん、まあ今日はマイカデリックのライブがあるんだよ
みたいな
こと言って、からレコードバッグ、レコードのジャケットを袋に入れて、空の、うん、空のレコードが入ってないジャケットを入れて、でヘッドホンをして、
で、
いいよ。で、ライブ行ってくるよって。
で、俺に電話してきて、ファミレスとか行くみたいなね。
そうそうそう。
まあ、ちなみにその時のね、和尚の、同棲した彼女さんは、不思議なことに、うん、和尚君が飲みに行ったりするのは怒るんだけど、うん、僕と一緒にいると、あんま怒んない。
うんうん、そうなんだよ。だからやっぱね、うん、それはね、やっぱダースレーダーの、
うん、
まあ、その当時はまだね、東大だったから、あなた。うん、東大生、学校行ってなかったけどね。うん、そこのパワーっていうのは絶大だった
よ。東大のと人と一緒にいるんなら大丈夫だと。
レーダー君がいるならば、
うん、
安心して
大丈夫
っていうね。結構それはね、うん、いろんなところであったと思うよ。そのいろんな野郎の彼女に対する。
うん。
うんうん。
だからね、結構ね、そう、板尾が当時付き合ってた女の子もね、
うん、
レイダーのとこだったらいいよって言ってたからね。
そうそうそう。まさかね、やっぱ東大パワーはね、
東大パワーでね、
すごい、
一番。安心してうちの子預けられますみたいな。
うん、ほんとほんと、そうそうそうそう。そういう感じだったもんね、うん、
でも僕のとこにね、サナダ人もいますから、そんなのね、甘くねえぞ。
サナダ人はね、あいつもなんだかんだ言って明治行ってたからさ、
あ、そこ大学生、うん、木大、
うん、そうそう、東大明大だからね、うん、なんかそこのラインはね、うん、なんか安心、
謎の信頼
、うん、いろんな彼女
が大学生の友達のとこならいいわよみたいな、
そうそうそう、あそこ
のね、どういうラインなんだ
ろう短絡的だけどね、うん、ある意味、
はい、サッピさん、
はい、サップさん。
はい、今日の道団子。
うん。
はい、幼馴染のケイちゃん。中学校の歴史のテストで、はい、キリスト教を伝えたのは何人ですかという問いに対し、はい、3人と答えて、
うん、何人って何人って
何人ですかっていう、うん、問いに対して3人と答えて、通達の爆笑さって、うん、キリスト教伝来の、ね、絵に3人の宣教師が描かれていたからとのことでしたが、
あ、ね、うん、いい、なんかもう、ちょっと落語の小話みたいな。いい話
だね。でもね、あの東方の三賢人っていうのがやってきて、
うん、
そのマリア様がね、
うん、
対するってことを告げるから、
うん、
まあ、キリスト教ってことではないけども、スタートは3人っていうのはね、あながち外れてもいないかもみたいなヘリクスをね、
うんうんうん、
つけられる役もないですよ、これは。
そうね、うん、いや、なんかいい話、短くていい話、うん、
よかったですね、切れ味ってやつですね。
うん、
ツイッターはそんな感じ
ですか、ね、そんな感じですか。
うん、はい、
なかなか面白いね。
うんうんうん、まあでもね、うん、今もうこの時間から、
うん、
バカラのね、
何
がいい？
ね、そのまあさっきのプリンターおじさん、エロ動画プリンターおじさんみたいな感じでさ、
うん、
なんか奇妙な行動？
奇妙なこと？それだからミキの兄貴でもいいんでしょ？
ミキの兄貴のおなら。
おなら封じ作戦、おならを一緒に浴びる作戦ね。
うん、なんか、まあ、いまだによくわかんないなみたいな話でもいいけど、
うん、
こんな奇妙な行動ありました、しました、うん、されました、
うん、
奇妙な行動、
うん、じゃあね、うん、あの、目撃した奇妙な行動をね、ぜひね、道団子で砂場の方に投げ込んでくださいっていうことで、ね、うん、
まあ、我々が推測してもいいからさ、その、
うん、その事案の、あの推理、さっきみたいなね。
うん、
奇妙な行動を私たちがね、解説しますみたいな。
うん、うん、うん、
謎の行動解決係までね、
どうなる
んだろうね。
もう本当、些細なことでもいいですよ、本当になんか。
いや、些細なことしかねえから、
いや、もう、なんでもいいんで、本当に。
ドルランゴはね、基本結構些細なことが送られてきますからね。
些細なことだよね。うん、まあ、そういうのが楽しいよ、うんうん、やっぱ、ラジオ。
うんうんうん、はい、まあということでですね、はい、お嬢くんは、まあ、明日の、その、
配信、
配信
、ね、
うん、があって、で新曲が配信されますよっていうことですね。
うん、
で、ね、僕と翔くんの、
はい、
一緒に出るイベントっていうのが8月の13日にね、
はいはい、
ちょっと告知出したんですけども、あの8月の16日で閉店になってしまう秋葉原グッドマンのね、
グッドマンね、残念だけど本当に、うんうん、
でそこで、あの不定期でやってた僕のイベント片目と語れ、ね、うん、これのだから最終回、グッドマンに送る最終回ということで、サンキューグッドマンっていうタイトルでね、
はいはい、
緊急開催をね、
うん、
一日だけね、ポンと開いて、結構ね、やっぱあの閉店ってなって、みんなやっぱグッドマンでイベントやっとこうってことで、もうすぐスケジュール埋まっちゃったんだけど、ま
あ、そうだよね、うん、思い出にも、ね、残したいとこだし、
うん、一日開いたのが8月の13日の木曜日で、この日しか開いてなかったから、うん、米速の太田さんがもうちょっとスケジュール開いてなくて、太田さん参加できないんだけど、
はいはい、
おしょうくんとね、で、スペシャルゲストにDJおしょうくん、そして、うん、何と言ってもね、この方、ラサール石井さん。
ラサール石井さん、
ラサール石井さん
ね、
あのトークとね、もうちょっとね、あのいろいろのスタンダップとかやってくれないかなとかいろいろ思ってるんですけど、これちょっと、
うんうんうん、
あのラサール石井さん、そして、ゴーイングアンダーグラウンド、バンドのゴーイングアンダーグラウンドのギターボーカルの松本壮君ね、
松本さんも楽しみですね、
うん、が、参加してくれて、さらにいつもお題 MC バトルっていうのをやってるんですけども、これはあのお題を出して、そのだからラサール石井さん、和尚君、松本君がお題を出したのについて、うん、MC バトルを行うんだけども、これに参加する MC が、
うんうん、
スー君ね。
スー
君と TK ダクロブチってね。
TK ダクロブチ。
フリースタイル男女のモンスターが二人、
ね。やばいぞ、うん、それで審査員がラサール石井さんなんだからな。
そうそんなことあんの
か、ね、意味わかんない境地に達してますから。うん、
で、JPay、僕と Team4W1 のね、あの、JPay、そして秋葉原サイファーからコースってね、この4人の MC によるお題 MC バトル。で、
はい、
演奏は、あの、ベーソンズの大作、ベーシン大作と、うん、あとね、中島はじめくんっていう、うん、大作と一緒に化石サイダーさんのバンドをやっているね。
はいはい。
モサネナちゃんとかのバンドをやっているドラマーの中島はじめくんが、
うん、
ドラムで参加してくれます。で、
ね、
うん、マッハスピード剛速球とエル歌舞伎もね、
うん、
これ、あの、コントと漫才で登場してくれますから。
はいはいはい。
まあ、これはね、813に、秋葉原グッドマンの、 YouTube チャンネル、まあこれはもうちょっとね、あの閉店するのでね、ちょっと今までありがとうございましたっていうノリで、ぜひ皆さん見ていただけたらと思います。うん、はい。で、これが813なんですけど、来週の27日、7月の27日に四谷アウトブレイクで、ベーソンズとモノラルゾンビのツーマンライブっていうの、これも、無料配信と30名だけ、うん、チケット売って、はいはい、来場できると
30名限定、
30名限定でやりますから、でこれはね、その僕もツイッターでつぶやいてますけど、四谷アウトブレイクのページからチケットが買えます。で、これはですね、モノラルゾンビってバンドが、はい、実はドラムとベースだけなんですよ。
おー、かなりベーソンズ
的な、うん、そう、うん、で、なんなら2人でドラマーとベースボーカルの人、
うん
の二人でやってて、でこっちのベースもドラムベースラップだから、
そうね、構成的には似てる、
うん、似てて、うん、全然でもね音楽性違うから、うん、めちゃめちゃ面白いと思うんですけど、うん、PA もダムマスター X さんがね、ツーバンド両方やってくれるということで、
うん、すごいね、
これもね7272、これはね、サブスクライブっていう新しいシステムで、うん、要は1000円と1000円だったかな、払うと、
うん、
そのサブスクライブに登録されているライブだったら見放題、うん、スポーティファイとかアップルミュージックみたいに、
なるほどね、
そういうオンラインライブのサブスクリプション、うん、
映像版サブスク
って、そう、うん、月いくら払うと見放題っていうのの
サービス、なるほどね、もう時代は結構そういうことになってんだね、
うんうん、そういうチャレンジの一環としてやりますから、これが7272ね、開催されたりするので、まあなんかそういったものをチェック。うん、で、来週あと29日、729が、ロフトプラスワンのトークイベントで、オリンピックについて語るっていうね、東京インパールっていうね、トークイベントに、はい、僕と武田砂鉄さんと、本間龍さんのね、3人でのトーク、オリンピックトークイベントっていうのが、これも、オンライン配信、有料オンライン配信イベントであるのかな。
うんうん、
だったりがあったりします。で、はいはい、うっかり1周年も引き続きチケット販売中ですので、まあ、もしね、見たいっていう人はそっちも見てくださいみたいな、
はいはいはい、
ね、お届けしました。はい、ということでね、ちょっとね、今日僕も翔くんもちょっと若干疲れ目ということでね、
短縮版で申し訳ないんですが、
短縮版、まあ1時間バージョンでやったんですけど、まあ、ちょっとね、今週はまあ月曜日のやつがありますから、
はいはい、
それをね、ぜひ2週間アーカイブ見れるってことなんで、
うん、
まだまだね、楽しめると思うんで、そこで、和尚くんがどうやっておもちゃを紹介してるのかとか、
うん、
あと、僕はあんまりね、うっかりとかハーでラップ、心霊ラップやったけど。
心霊、まあまあね、きっちりね、うん、その本格的にフリースタイルやるのは、あんまないからね。
あんまないので、うん、結構ね、たっぷりフリースタイルしてますから、
うん。
うん、そういうのを、たまには思い出して、ちゃんとラッパーだったぞ、みたいな。
ラッパーだよ、僕っていう、ね。う
ん、ちゃんとラッパーですよ、っていうね。うん。翔くんは、ディスクジョッキーはあんまりやんないですけど。
やんないな。エアガンばっか喋って
る。そう、エアガンについてたっぷりと紹介してますから、うん、
はい、
ぜひね、そっちの方面も楽しんでいただければと思います。うん、ヤスさんもね、投げ銭いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。まあね、ちょっとお大事になんてことも言ってもらいましたけど、まあちょっとね、うん、風呂入って寝て、
はいはい、
元気に。お食は明日も配信がありますから。
明日も配信。とりあえず26日日曜日、ガキレンジャーの新曲、ほんと、ハバナみんなチェックしてくださいって感じで。
夏チューン。
うん。
夏チューン出ますからね、うん、皆さんぜひ、お楽しみということで、
はい、
固めのダースの時期ことダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ 和尚でした。
はい、2人揃って、
はー、ありがとうございました。